平成21年12月期の決算説明会を行わせていただきたいと思います。今日は大学都市開発フォーリアムがあっています。よろしくお願いします。今回の決算説明会は、今日発表いたしました決算短信に、沿って、説明させていただきます。お手元にお配りいたしました資料とともに、決算短信を、見ながら、説明を聞いていただけると、分かりやすいかと思います。まず、今回の、決算発表に関しまして、大きく変わってきているのは我々、アプリクスのグループ会社として、今まで、我々が、技術を提供することによって、業績を伸ばすと、優れた技術を出せば、それで多くのお客様に使っていただくという考え方から、技術そのものも大事ではありますが、技術を使っていただく、それらの魅力的なコンテンツやサービスなどが、我々の技術をより多くの方々に使っていただけるドライバーだというふうに考え方を発展させております。つきましては、先日も発表させていただいています通り、株式会社 G モードを連結子会社といたしまして、グループとして今後コンテンツと技術という両輪で事業を拡大していくという方針に戦略に舵を切っております。ではまず事業内容ですが、資本業務提携による事業構造の強化について、まずご存知、すでに皆さんご存知のように当社グループの J ブレンドは i アプリなどの Java 言語で作成されたアプリケーション、特にゲームや GPS ナビゲーション、それからモバイルバンキングとか電子マネーなど、様々な、サービスに、利用されておりまして、すでに、携帯電話、日本の、携帯電話市場においては、9割以上の高い搭載率となっております。しかしエマージングマーケットをはじめ多くの地域では、日本のように Java アプリケーションというのは本格的に普及は、しておりませんで、J ブレンドを搭載した携帯電話の出荷台数というのは、まだ、全世界の、1割程度だというのが、現状であります。で、我々としましては、成長著しいエマージングマーケットで、Java アプリケーションがの、利用が普及することによって、我々の J ブレンドを搭載した携帯電話の出荷台数を大幅に増やすことが、可能だというふうに考えており、そのために、株式会社 G モードと業務資本提携を締結し、数多くの G モードの優れたコンテンツを海外でも持っていこうというふうに考えております。まあ、そのことによりまして G モードの業績も伸びますし、我々のソフトウェアを搭載している携帯電話の出荷台数も大幅に増やすことができるだろうというふうに考えております。まあ、このようにソフトウェアの基盤技術とコンテンツサービスを両輪にすることによって、お互いに業績を伸ばしていくということができるというふうに考えております。平成21年12月期の総括ですが、まず経営成績、業績の詳細に関して非常に残念ながら売上高に関しましては前年より大きく割っております。また、経常利益、経常損失、営業損失も10億を超えるものとなり、投資家の皆様の期待に添えずに、大変申し訳なく思っております。地域別の、売上を見ますと、やはり、日本の売上の、激減というのが非常に大きな、インパクトになっております。特に、日本の売上減というのがほとんど今回の売上減、経常利益のマイナスにつながっておりまして、逆に地域別の売上高構成を見ますと、アジア圏のお客様からの売上というのが相対的に大きくなってきているという状況です。それぞれの売上を見ていきますと、日本国内に関しましては、我々の J ブレンドの、が携帯電話のほとんどに乗っている関係上、携帯電話の出荷台数減がそのまま、J ブレンドを搭載した携帯電話の出荷台数減につながりまして、売上に関しましては、前年よりも、30% 以上の、製品売上減という形になっております。 また、製品、景気の先行き不透明感から、日本国内で販売されている携帯電話の、機能強化への投資も滞っておりまして、技術支援売上に関しても、ほぼ同様に 30% 以上の、売上減という形に、なっております。現在の状況ですが、出荷台数に関しましては、少しずつ回復はしておりますが、大幅に回復することは非常に難しいというふうに、見込んでおります。海外に関しましては、エマージマーケットを中心に、非常に出荷台数が大きく伸びているというふうに、見ております。まあ、残念ながら、為替が非常に、円高の方に進みまして、我々の場合は、売上というのは、日本円、および、米ドルの、2つの通貨で受け取っております。海外の売上に関しましては、中国、台湾、韓国、ヨーロッパ、アメリカ、すべて、米ドル建てでの、契約となっておりますので、為替レートの変動が、残念ながら、アジアの顧客からの売上、の最終的な売上増にはつながっておりません。しかし、現地通貨ベースで見ますと、アジアの顧客からの売上は大幅に増えておりますので、今後の成長ドライバーになるというふうに考えております。それから新製品の投入や新規市場の開拓というのを行っております。すでに、エマージングマーケ、中国、台湾の顧客の、スマートフォンやエマージングマーケット向け携帯電話にも、J ブレンドの搭載が順調に進んでおり、また、スマートフォン向けに J ブレンド以外のソフトウェアの、ライセンスも、始めております。このライセンス、供与による、製品売上も計上しております。製品の詳細に関しましては、お客様の方でまだ、その技術を搭載した製品を発表しておりませんので、現時点では詳細な説明は、残念ながらできませんが、近いうちにお客様の方から製品が発表されましたら、順次、我々が提供する新しいソフトウェアに関しては発表していきたいというふうに考えております。これ以外にですね、ナノ J ブレンドという、液晶デバイス向けの、小型の、VM、これは大体 32KB から、64KB 程度の、メモリ量動くものと、M2M 市場向けにワイヤレスアイディアという、新たなソフトウェアを、ライセンス提供を始めております。これらも、ライセンス提供の契約を結んでおり、今後ロイヤリティ収入が、入ってくるというふうに見込んでおります。それ以外に、i モード対応の携帯電話向けのゲームを、簡単にスマートフォン向けのアプリケーションに変換できる基盤技術として、モバイルゲームデプロイヤーというものを開発し、大手の、コンテンツサービスのプロバイダーへのライセンス提供も始まっております。こちらの方も、コンテンツの売上に応じて、ロイヤリティを、レビニューシェアという、形になっておりますので、今後、スマートフォンでのコンテンツの利用が増えれば売上も増えていくというふうに見ております。で、今後の事業活動の詳細に関してですが、コンテンツサービスプロバイダーや技術ベンダーとの連携というのが非常に重要だというふうに考えております。まあ、先ほども説明させていただきましたように、すでに電子機器は非常に多機能化高機能化が進んでおりますので、機能を加えるだけ、規制を上げるだけでは、やはり購入に結びつくことは非常に難しいというふうに見ておりまして、今後は新たな機能や性能向上を生かす魅力的なコンテンツサービスが、出荷台数を大きく伸ばす契約になりつつあるというふうに考えております。で、当社グループとしましては、中核事業になっているアプリックスが提供する、ソフトウェアの、基盤技術だけではなく、今後は、グループ会社に加わりました G モードの、コンテンツと、うまく連動することにより、従来であれば技術をプッシュするというところからエンドユーザーからのプルという形での、ビジネスの展開というのを考えております。また、我々一社で、全ての技術を提供するというわけにはいきませんので、それぞれ、優れた技術を提供している会社さんとの業務提携により、より魅力的なソリューションを作り出し、それに対する新たなコンテンツサービスによって、我々の業績を伸ばしていくというふうに考えております。 ソフトウェア基盤技術の新製品開発と、拡張に関しましては、今期、世界標準の、Java の仕様である MIDP の新しいバージョン 3.0 という、仕様が、発表されまして、その仕様に基づいた、世界で唯一の標準実装として、当社が開発した J ブレンドが認定されております。すでにこの MIDP 3.0 という新しいバージョンは欧米の主要な通信事業者が携帯電話メーカーに対してこの仕様に基づいた製品を提供するようにというふうに要請を始めておりまして、早いメーカーでは今年末から少なくても来年中には多くのメーカーが MIDP 3.0 に対応した端末を出してくるというふうに見ております。我々としては、現在この最新の仕様に対応した、製品を提供できる唯一の企業という、優位性を生かしまして、欧米向けに開発される、最先端の携帯電話に J ブレンドが、搭載されるよう積極的営業活動を展開しております。またスマートフォン向けソリューションとして、Windows、Android や Windows Mobile など、売上を伸ばしている販売台数を伸ばしている端末に対して、従来のコンテンツを利用できるサービスを利用できるソリューションとして J ブレンドを提供するだけでなく、各通信事業者のいろいろなサービスを実現する継続して使えるようなソリューションというのも開発してライセンス提供を始めております。ソフトウェア、さらに、我々として先ほど説明させていただきました、機関通信 MTM 市場向けに、製品、ワイヤレスアイディアという、製品を投入しております。こちらの方は、ご存知のようにすでに、自動販売機や、気象観測装置などでは、直接も、在庫情報であったり、観測データというのを、携帯電話のネットワークを通じてサーバーに直接送信するなどの技術が広がっておりますが、今後いろんな機器が直接ネットワークに接続して通信していくという環境が増えてくると思っております。特に中国それから北米ではこの製品非常に採用が進んでおりまして、広い地域でいろいろな電子機器ないしはサービスを提供しているような会社さん向けの製品での採用が増えていくというふうに考えております。将来的には、やはり、我々がコンテンツのプロバイダーに対する技術提供であったり、拡張現実感などのような、最先端の、研究開発の成果を、ビジネスにつなげていくというふうに考えております。今後、我々の、キーワードとして海外というのが非常に、大事になってきておりまして、効率的な海外事業体制への移行というのを進めております。先ほどからも説明させていただいてますように、国内の市場というのが非常に厳しい中、やはり今後は海外を大きく伸ばしていく必要があるというふうに考えております。今までの日本国内向け及び米国の顧客への対応と中心とした事業体制から、国内やはりまだ売上が圧倒的に多いので、国内向けに必要な体制は維持しながら、基本的には日本からの輸出及びアジア圏の顧客への対応を中心とする事業体制への変更を進めております。このため国内の体制強化としては、国際感覚に優れた人材の登用による、グローバル展開のためのグループ経営体制を強化しております。具体的に言うと、海外での生活、仕事の経験があるような人間を、登用することによって、国際的な事業展開をより円滑にできるようにするということを進めております。こちらの方は、ほぼ体制の一段落ができているというふうに思っておりますので、今後人を大きく増やすことはないというふうに見ております。で、さらに、経営効率を高めるために今や、開発も営業も海外での活動が非常に、増えてきておりますので、そちらの方に、事業運営の、様々な機能を少しずつ移し始めております。特に、IT の部分に関してはやはり国内で、維持していくよりも、海外で、特に中国台湾などに、移していくということの方が、コスト効率もよく、また開発の人数も国内よりも海外、特に中国、台湾が増えてきておりますので、そういう管理体制に関しても、やはりそういう地域に移すことによって、よりコストパフォーマンスのいい運営ができるというふうに考えております。 まあ、この種、欧州子会社を生産するだけでなく、米国子会社での研究開発体制も大幅に縮小し、アジアで研究開発をパラオからの形に移しております。また日本国内の管理部門に関しましても大きく圧縮を行い、できるだけ少ない人数で国内の事業を賄っていけるような体制に移行しております。まあ、このことにより、特に、国内での、従業員数に関しては、大幅に、減っている、形となっております。アジアに関しましては、やはりコスト的には、日本の5分の1から、足すると10分の1ぐらいの、コストで、運営できておりますので、こちらの方は、さらに拡充していくことになるというふうに見ておりますが、コスト的には、圧倒的に、他の地域に比べて、コスト増を控えることができるというふうに見ております。今後の経営方針ですが、やはり、まあ、我々としましては、ソフトウェアという技術にはやはりこだわり続けたいというふうに思っております。まあ、このソフトウェアによって人々を幸せにすると当然投資家の皆様もにも報いなければいけないというふうに考えており、中核事業としてのソフトウェア基盤技術とコンテンツサービス等の提供というこの2つの技術を両輪にして海外に展開していくことによって収益を伸ばしていくと、そのことによって株主に還元できるようにするというふうに考えております。でやはり目標としましては純利益の継続的な計上というのが一番大事だというふうに考えております。まあ、この目標を達成するために一つは直間比率の改善によるコスト削減というのを進めております。具体的には間接要員をできるだけ減らすということになります。グループ会社間での共通する機能をできるだけオーバーラップしている機能をなくしてできるだけ少ない管理部門で効率よく運営する、できるだけコストの安い地域で管理業務を行っていくというようなコスト削減に努めております。また2つの事業、今ソフトウェア基盤技術事業とコンテンツサービス等の事業がございますが、これらの事業が足し算ではなくて掛け算になるように、それぞれの会社がお互いの事業を伸ばすための工夫努力をしていくということも大事だというふうに考えております。最終的にはやはりグループ全体の収益増という意味では国内の事業部門が国内の業績だけではなくてやはり海外を手伝うと、海外のそれぞれの地域がお互いの地域の売上増を手伝っていくという形になります。まあ、具体的にはご存知のように今世界的に大きな通信事業者さんというのはもっぱらヨーロッパないしは北米の通信事業者というのが非常に世界的影響力を持っております。最近はヨーロッパの各オペレーターさんが旧宗主国であったオペレーターさんと組んでそれらの国々へのサービスを積極的に展開しているというふうにが多く見受けられ、ヨーロッパの事業部自身がヨーロッパで売り上げを上げるということよりもアジアの各事業所の売り上げを貢献するためにヨーロッパのオペレーターと密に連携するというような自分の地域の売り上げというよりもグローバルな売り上げを増やすことに貢献していくというような活動を今後積極的に行っていく必要があるというふうに見ております。まあ、そのことによって最終的には連結業績が向上するということを目指しております。中長期的な会社の経営といたしましては今説明をしましたようにソフトウェア基盤技術とコンテンツサービスという両輪のもと業績を拡大していくということが基本的な経営戦略となります。中長期的な会社の基本方針ですが、やはり成長著しいエマージングマーケットを含む海外市場に迅速に効率よく事業を展開するということで、中核事業に関しましてはやはり韓国、中国、台湾というのが非常に重要な顧客のいらっしゃる地域だというふうに考えております。まあ、このために今まで現地の事業所に自主的にやることをある程度任せていたんですが、今後は日本国内の技術者も営業担当者も積極的に海外に打って出るということが必要だというふうに考えております。 また、コンテンツサービス等の、事業、こちらを、東南アジアや中南米など、非常に高い興味を持っておりますが、現時点での我々のグループ内では、これらの地域に、コンテンツサービスを、拡散していくための具体的な、ノウハウや人材というのを抱えておりませんので、各国の文化や、小慣習を熟知した企業との、綿密な連携が重要になってくるというふうに見ております。まあ、我々としては、海外で業績は伸ばしていきますが、やはり国際競争力という意味で言うと、日本国内で魅力的な新しいコンテンツサービスを創出し、それに向けて優れたソフトウェア技術を提供してきたというのが我々の競争力の源泉だというふうに考えておりますので、引き続き国内でもソフトウェアの基盤技術の研究開発とコンテンツサービスの創出というのは続けていくことが重要だろうというふうに考えております。まあ図にすると、このような形で日本から一旦、アジア圏に出して、そこから、広く、世界に、我々の製品が出ていくようにするという、形になります。で、会社の対処すべき課題という形で、監視の方に載せさせていただいてますが、その課題と、その、施策というのが、我々の今後の、事業展開の、基礎となります。海外での事業展開に関しましては、やはり、日本のコンテンツサービスというのが、強みだ、というふうに考えております。海外事業の、効率的な管理、こちらの方、残念ながらヨーロッパの、現地法人を生産したり、米国、北米の、法人を大幅縮小するなどの、結果となってしまいましたが、本来であれば、そのようになる前に、手を打って、いくべきだというふうに、反省しておりまして、やはり、グローバル展開のためのグループ経営体制というのを、より強化していく必要があるというふうに考えております。また、今後大きく、業績を、中長期的に、特に長期的に考えたときには、やはり、JMN 以外の新たに開発した製品を拡散していくというのが重要だというふうに考えております。研究開発に関しましては、昨年、十分、やれたというふうに思っています。そういう意味では、今年は、研究開発したものを、商品として、売ってお金にしていくというのが、非常に大事だと考えており、我々が、OHA の設立メンバーとしての優位性、これは、Android が携帯電話以外の、様々な装置に入っていくというのを、特に、まあ、台湾ですとか、中国本土でも、行われ始めておりますので、そこへのビジネス、それから、機関通信、M2M 向けの、ビジネス、これらを実現するためにやはり、日本のエンジニアと各地の営業スタッフ、の、綿密な連携が重要だというふうに、考えております。ということで、中期経営計画として、このような、3カ年目標を、発表させていただいております。我々といたしましては、2010年というのが、勝負だというふうに考えております。この2010年の業績を達成することができれば、十分2011年、2012年と業績を伸ばしていくことが可能だと思っております。我々の現在の考えとしては、日本に関しましては、昨年大幅に落ち込んでおりますが、今年多少は回復できるというふうに見ております。ただし今後日本でからの売上として多く増えてくるのは輸出が中心になるというふうに考えております。この輸出には2つ要素がございまして、1つはやはり国内メーカーが積極的に海外への輸出を進めていると。ただそれだけではなく、日本から直接、日本の事業所から直接海外の、メーカーであったり、通信事業者などへの、ソフトウェアおよび、コンテンツサービスなどの、輸出によって、伸びる部分が、大きいというふうに考えております。海外に関しましては、我々が今、コンテンツサービスの海外普及というものを、進めており、そのことによって十分、売上を伸ばしていくことが可能だというふうに考えております。その意味では、今年の海外での売上というのを達成できれば、十分来年、再来年の売上というのにつながるというふうに考えております。 で、国内の、中核で、この、中核事業、国内海外合わせましてですが、基本的には、我々のコストというのは、人件費が大半を占めております。その意味では、今後大きく、大幅に人を増やす予定はございませんので、売上が伸びれば、かなり大幅な、利益増を、図ることができるというふうに、考えております。コンテンツやサービス等の事業に関しましては、日本においては、景気がこのような状況ですので、劇的には、伸びるのは難しいというふうに考えております。逆に、コンテンツサービス等の事業においては、海外への展開というのが、一番の、ドライブ、成長ドライバーになるというふうに、考えております。こちらの方、連結子会社となりました G モードの業績に加え、我々の海外での事業展開というもの、中核事業以外での事業展開というものを含めさせております。特に2011年、12年に関しましては、今のグループ会社の体制だけではなく、さらに海外でのコンテンツのディストリビューションを加速させるような形での戦略的な提携ないしは M&A を含めることによって業績を伸ばしていくというふうに考えております。あとは参考資料として付けさせていただいた資料となりますのでご参考にしていただければというふうに考えております。ということで一通り決算のに関しては説明させていただきました。今回我々としては非常に大きく事業の戦略に舵を切っているというふうに認識しております。今後は投資家の皆様に対してより積極的に情報発信をしていくとともにグループ企業としてのコスト削減及び業績の伸長というところに注力してまいりたいというふうに思っております。その意味では今年は勝負の年だというふうに考えており正月明けから全スタッフ朝必ず営業で朝礼を行い外を積極的に回ってとにかく日本の事業に関しては乾いた雑巾を絞るような形での営業を活動を続けております。また海外に関してもとにかくできるだけ多くの売上につながるよう努めておりますのでなんとか今年は投資家の皆様に伝えられるようにしていきたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。何かご質問等ありましたらお受けいたしますので手を挙げてください。